しゅんさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は5月7日火曜日、早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから。ロイターから。これはちょっと地味だけど、大きめのニュースかな。あ、個人的には来てるので、とりあえず読んでみましょう。アルツハイマー病、リスク遺伝子2つで、ほぼ確実に発症。これは研究したところがあるのかな。ちょっと、とりあえず、読みましょう。アルツハイマー病の発症リスクが高まることで知られている APOE、これアルファベットの APOE ですよ、の4型 APOE4 と呼ばれる遺伝子を2つ持っている人は、ほぼ確実にアルツハイマー病を発症し、早い年齢で症状が出るとの研究結果が、ネイチャーメディシン誌雑誌の方に掲載された。アルツハイマーの研究、診断、治療方法が変わる可能性があるという。ということで、これ X 見てても、あんまり日本の、ツイートというか、ツイートでいいんかな?ないんですけど、海外では結構 APOE4、4型4をコピーして2つ持ってる遺伝子ですよね。APOE っていうのは、普通にあるらしいんですよ。で、普通の人は3型。で、4の方ですよね。4を2つ持つ人がもう65歳で、ほぼアルツハイマー病になりますよ、ということが分かってきた。これ、ベータアミロイドかな?アルツハイマー病関連のタンパク質の骨髄液の中の濃度に異常が見られたっていうことなんで、ツイートとか見てると、海外の研究者とかのツイート見てると、65歳以降でほぼなると、アルツハイマー病に、とかっていうツイートがあるので、もしね、原因が分かってきたら、これは、ノーベル賞級かな、っていう気がしますよ。でも今年来年取るわけじゃないんで、いろいろ薬とかに発明に役立ったりして、で、何十年後かぐらいですよね。やっと、生きるか死ぬかぐらいの、見つけた人が、それぐらいですからね。まだ、今というわけじゃないけど、これ原因の一部でしょうね、おそらく。っていうのがちょっと分かってきたぞと。ということは、原因がなんとなく分かりつつあるということは、これ調べんのかな?調べるっていうか、まずはいろんなもうちょっとサンプルの数を上げていって追跡調査するようなことになってくるのかな。でもこれでまた時間かなりかかりますよ。あるいは原因がもう決め打ちしたら、お薬の開発の時間が短縮されるかな、とかっていうことですよ。あるいはもう予防に回る、任意になるでしょうけど、この遺伝子検査して、これある人。これでもね、もし検査して自分がこれ、あったらどうですかっていうお話ですよ。絶望するかもしれないですけどね。65歳、ほぼ確実になりますよと言われたら、どうする?もう死のうかと。今、意識があるうちというか、元気なうちに。ってなるかもしれないんで、これどうしたらいいかなっていうのがちょっとありますよね。それでも、ブロックするようなお薬ができてたら、全然大丈夫ですよってなってたらいいと思うんですけど、まだそこまでには当然全く至らないんで。で、とりあえず関連銘柄かなと、関連銘柄というのは連想ですよね。連想する銘柄で、ファイザー、そして日本がエーザイと見てみたんですけど、あんまりというかほとんど株価反応してないみたいな感じなんで、これから先どうなるかな。株価の反応ちょっと遅れる時ありますからね。コロナショックの時も株価の反応しばらく経ってからでしたから、いずれにせよアルツハイマー病の原因かもしれない。原因の一つですよね。一つかもしれないっていうのがちょっと科学雑誌に掲載されたということなんで、今後いろいろ動いていくかもしれないですよね。アルツハイマー病克服できたらまた人類さらに長生きしますよっていうのはあるかもしれないですね。しかも、もう元気に、もう思考がもうバッチリでっていうようになったらいいかなということで、次のニュース行ってみましょう。次ね、今日これ速報来てましたから、ちょっとだけやっていきましょうか。TBS ニュース速報、 NHK ネット配信必須業務、放送法改正案が衆議院通過、スマホのみの視聴も受信契約必要に。読みます。 NHK に地上波番組などインターネット配信を必須業務と義務付ける放送法の改正案が衆議院本会議で与党などの賛成多数で可決した。 NHK のネット業務は現在放送を補完する任意業務だが、 改正法が成立すれば放送と同じく必須業務となる。対象は放送番組の同時配信や見逃し配信でテレビを持たない視聴者がスマートフォンなどでネット配信を見る場合は受信契約を結ぶことが必要となるということで、もうこれね、全員テレビなくてもスマホあるでしょっていうことで取られますよ。ということは一家に例えば4人家族いたら、まあ、ね、中高生以上ぐらいならスマホ持ってる子供たちも多いじゃないですか。彼らも契約しないといけないんかなとか、いろいろ、これちょっと短めのニュースなんで、そこまでわからないんですけど、これまあテレビ捨てましたってなっても払わないといけない。あのチューナーレステレビはもう有効じゃないのかという、この法案。そこに道を開く法案が可決した。これ何してくれとんのという衆議院っていう感じですよね。強制的に人様の財布に手を突っ込んで取っていく。これ、まあ、憲法上問題あるかなとは思うんです。契約の自由とかありますから。でもこういう一個一個の法案はまたそれを乗り越えていくものなので、これ参議院でじゃあ可決したらもう皆さん一家に4人いるでしょうと。でもスマホ4台持ってるでしょうと、それぞれ契約してくださいって、4契約さしないといけないかなっていうことですよね。これいつまでの話しますかって、今の世の中スクランブルかけたらいいだけじゃないですか。スマホでっていうか契約をしてクレジットカード番号を打ち込んでで見たらいいじゃないですか。いや別にお金払って NHK なんて見たくないですよという人は見ないと。それだけのお話なんですけど、それを許してくれませんよね。これはどっからの圧力みたいなお話。 NHK 千何百円しますよね。まあ見たいと思わないな、自分がもしこの立場ならね。なんか面白いのあるかな。大河も見ませんよ。あ、僕はね、朝の連ドラも見ませんよっていうか、ほとんど興味ないですよ。で、NHK のニュースも見ませんよ。何にも見ませんよ。っていう人でも払わないといけない。これ、千何百円なんで1万5000ぐらいかな。払う。何にも見ないのに払い続ける。これ、アマプラとかね、ネットフリックスでいいじゃないですかっていう感じですよね。アマプラなんて、いくらだ ?4900 円かなんか。まあ、その辺ですよね。ちょっと値上げしたりしているんで、ちょっとよく覚えてないですけど、アマゾンの契約してますよ。アマプラしたら、まあ、プライムビデオ見れますよね。他にも、本のあの、プライムリーディングも読めて、とかってやれますよ。で、昨日のボクシング井上尚弥戦、アマゾンで見ましたよ。それよりも数倍のお金を取られながら NHK に嫌がらせをのような感じでされて、これ国会で通してるってどういうことみたいなお話。反対しなかったのかな。これ反対したら多分 NHK に叩かれるっていうのがあるんですかね。修正も してないんですかね。じゃあスマホ持ってる人は契約したらいいけど、スクラムかけてっていう、できるでしょと、技術的にどこでもやってますよっていうお話で、それやらなかったのかな。これ通ってますね。今時ね。で、ネットフリックスのあの、広告がつくバージョンはもっとっていうか、NHK の受信よりさらに安い790円かなんかですよね。こんなのどうですかみたいなお話。これはね、まあ、ちょっと話外れますけど、あ、ぼやきになってくるかな。放送の自由度がない国で G7 最下位じゃないですか、日本はね。これはなんで最下位かっていうと、どうもね、テレビとかは政府が圧力をかけてる的なお話に持っていきたいんですけど、本当はこれ自由度がない最下位っていうのは、まず新聞社がテレビ局を持ってとかね、そこがありますから、大手が支配してますよ。で、NHK もこの手いただくっていうか、こういう感じですよね。で、記者クラブがありますよ、記者クラブ。国会とかの記者クラブ。もうこの新聞社、テレビ局、で、NHK とかね。あの、一般の個人の人っていうか、フリーランスの記者とか、なかなか入れないですよ、とかっていうことで、これも自由度がない。まあ、この辺に大きく起因するかな、というような気がしますよね。ああ、これでまあ、広くね、国民一人一人から、広く何回も使ってすいません。税金のように NHK の受信料を取るというのが出来上がったかな。あ、まだできてないですけどね、参議院を通過したらできるかなと。これは由々しき問題かな、ということで、まあ、ぼやきになってきたんで、まあ、こういう状態に今なってますよ、放送法の改正が。ということで、ぼやきになってきたんで、次のニュース行ってみましょう。最後のニュースは、週刊エコノミストから。週刊エコノミスト今週号は人口問題やってました。で、このポッドキャスト内は、まあまあ人口問題取り上げることが多いです。これは株価に対してインパクトがあるのと、そして一番予測しやすい未来だからですよ。ということで、じゃあやっていきましょう。2024年版、子供の人口統計じゃなくて時計ですよね、ウォッチ。 とかクロックとかのことですよ。ちょっと読んでみましょう。西暦2720年に日本の子供は一人、たった一人になりますよ。まあ700年後のお話ですけどね。親世代も大幅減少する負のスパイラルへ。読みます。日本の子供が一人になるまでの時間を示す子供人口時計、過去10年でその時は1000年近く近づいたっていうのは今に近づいたっていうことですよ。過去10年で。ちょっとだけ中身もちょっとだけ読んでみましょう。現在の日本では少子化が急速に進行し、重大な問題になっていることは言うまでもない。総務省によると、2024年4月1日時点の日本の人口動態推計値では、子ども人口は1401万人であった。まあ0から14歳ですよ、子どもは。昨年4月の 1434.6 万人と比べ、およそ 33.6 万人と大幅に減少したということで、子供が減りますよ、0歳から14歳までの。これは20年後とかの我々の年金とか健康保険とか、これを維持していくためには必ずいる人たちなんですけど、急速に下がってますよ。これ僕も知らなかったんですけど、 Google かな、この人口、子供の人口時計と、もう一回言いますけど、統計じゃなくて時計なんでね、クロックの時計ですよ。これを公開してるんで、結構驚いた。あ、知らなかった。子供人口時計なんて知ってる人はまずいないと思うんですけど、これはね、2012年に、要するに子供が、日本人の子供が一人になるのはいつですかという、今の減り方が続いたらいつですか。2012年は、西暦4147年なんですよ。で、2016年もまだ西暦4000年代というか4205年なんで、かえって伸びてる方だったんですけど、からガクンと下がり出して3500年代、そして3000年代終わって2000年代、西暦2000年代です。数百年後っていう意味ですよ。ここに近づいたのがもう西暦2022年。もう3000年、西暦3000年を割ってきてます。2966年。これはやっぱりね、一気に下がってきてるのはコロナでしょうね。どう考えてもコロナ。コロナでしょうもない、しょうもないって言ったら怒られるか。制限かけましたよね。あっち行くな、こっち行くな。で、近寄るなとか、なんでしたっけ。ソーシャルディスタンスか。昨日 YouTube 見てたら、アルフィーが星空のディスタンスにかけて歌ってましたけどね、ソーシャルディスタンスとかって言って。あ、昔のね、見てたら、コロナの時にキャンペーンに使ってましたよ、星空のディスタンスをソーシャルディスタンスにこう置き換えて。などなど、しょうもないことやりました。あれ、利権ですからね。まあ、利権って言ったらあれですけど、もう最後に医療業界が儲けるために、まずこのぶち上げた、あ、何十万人死ぬとかって言ってたの、あれどうなりましたみたいな、検証しないといけないです、これは。あるいは、もう必死に煽ってた。特にテレビ朝日の朝の番組あるじゃないですか。あれもどうなりました？なんか今違うこと必死にやってますけど、毎回まず医療業界をこれは儲けのためにやったでしょと言われてもしょうがないような煽り方ですよね。で、テレビはやっぱりいつもテレビを見てる、あの朝の平日朝の8時台ぐらいにテレビ見てる人たちを煽りって視聴率上がったらいいんじゃないっていう、これをやりましたよね。反省してますかっていう、これ、まあ、要するにこう男女の出会いが少なくなって、まあ、結婚の数が減ってるっていうのが原因の一つなんで、これはまあ散々自分たちだけ良ければいいということで、煽ってこれは社会保険維持できるかどうかわからないですよ。2700年はもう自分は生きてないけどねっていうお話ですから、これ700年後、今から700年前って鎌倉時代ぐらいですから、鎌倉時代の時に現代のこの姿をイメージできるわけがないということですよ。ちょっと原稿とかの後かな、ちょい後ぐらいですよね。まあおそらく、ちなみにその平安とか鎌倉は日本の人口は1000万人前後とか、それぐらいかな。で、明治でやっと3000万人なんですよ。で、その後急に増えて1億2000万人台まで行って、こっから急減する。2720年には子供の数1人ですよっていう風になりますよ。そうすると大人の数も数人ですよね。まあ結構この恐ろしい事態になってきたなっていうことですよ。まあいずれにせよ、この子供人口時計、なかなか面白かったな。あ、自分的にはね、ちょっと知らない情報を知れたので。まあ2720年というのは、ちなみにあと254,084日後ですから、その頃に子供の、日本人の子供は一人になりますよというような、こういうお話。ちなみに今の子供の数、これは0から14歳、1401万人ですから、日本の子供、去年から 33.6 万人減ってますよ。途中で読みましたよね。っていう感じになるので、この下げ方がまた 大きくなってきたら2720年っていう、西暦2720年に一人になるっていうのがさらに早くなるっていう、そんな感じなので、まあ、結婚できる人は結婚しましょう、家庭を築きましょうと言いたいところですけども、まあ今のね、そういう世代の人たちは、まあそこまでして私はいいですよっていうような、そういう感じになってる。まあこれはもう致し方ないとは思いながらも、まああまり言ってるとまたまたぼやきになるので、今日はこんなところで終わっていってみましょう。本日もご清聴どうもありがとうございました。